モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナンガッチャーミ
ブッダンサラナンガッチャーミ
ダンマンサラナンガッチャーミ
ダンマンサラナンガッチャーミ
サンガンサラナンガッチャーミ
サンガンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
パーナーティパータベラマニシッカーパダンサマディアミ
パーナーティパータベラマニシッカーパダンサマディアミ
アディンナーダーナーベラマニシッカーパダンサマディアミ
アディンナーダーナーベラマニシッカーパダンサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシッカーパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシッカーパダンサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダタナベラマニシッカーパダンサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダッタナベラマニシッカーパダンサマディアミ
サードサードサード
サードサードサード
はい、
次から次へといろんなことが起こるもんですから、まあ、それに対してちょっといろいろ言っていかなきゃいけないんで、まあちょうど先週、私らはこれ日曜日の午後1時からねこれ始めてますけども、ちょうど先週私らがここで集まっている時に、ほとんどそのちょっと前ぐらいですかね、秋葉原のためのようなことが起こってしまって、それを、この1週間ね、皆さんもやったほどニュースとかなんかで、起こってきたと思いますけども、ちょっとあまりにも、深刻な問題が出ましたので、ちょっとねそれを機会に今まとめたい、ちょっといろんなことをまとめていきたいと思います。でそれで、今日の題は、昨日のメールでもお送りしましたけども、最後の希望として、副題が、エゴの虚構を超えてっていう、後でこれは渡辺さんには私がメールを送りますから、主題が、最後の希望で、副題が、エゴの虚構を超えてっていう、そういう、ことにして、で最後の希望、昨日のメールちょっとしたけども別にPerfumeさんがアイドル界の最後の希望だったらば、ね、この一方案が仏教界の最後の希望みたいにでありたいと思ってますんで、その意味も込めてはいるんですけども、それは冗談として、今回のねことはいろんな角度からね当然分析しなきゃいけないし、でこれを機会にいろんなことを考えなきゃいけなくて、だけどそれは決してそのこれはムーブで宮田さんが言ってましたけども、それは加藤容疑者を、がああしたからこういうことが明らかになったっていうふうにすべきことではもちろんないんだけども、ああいうことが起こってしまったってことがやはり日本社会が今抱えているね、ありとあらゆる問題が、噴出しちゃったと私は思ってるし、皆さんに紹介した東幸喜さんですね、ひろきさんか東幸喜さんか企業家ねが書いてましたように、やっぱりあれはテロだって、私も本当あれはテロだと思ったんですよ。でテロっていうのはもうちょっとね、普通政治的なテロっていうのはそのテロの相手があってね、攻撃する相手があって、それに、自爆テロなり何なり してとにかくダメージを与えるっていう、ね、ことだったんだけども、今回の場合はそのテロの相手っていうのが一般日本社会なんですよね。これが やっぱりみんなショックを受けた理由で、で、これはもう全ての評論家の人が分析してましたけども、今の秋葉原っていうのが日本の今の現代文化っていうものを象徴している場所、ね、これは私みたいなものが言う必要もないことですけども、それだから現代の日本の社会っていうものの象徴である秋葉原での、テロですね、ある意味での人を巻き込んでの自殺っていうね、いう言い方もしてる人もいましたけども、だから、ここでね今日やるのは何も加藤容疑者の心理分析とかあるいは社会分析でもなくてね、でもちろん社会分析ってことでは、でこれはもう昨日のメールかなんかで紹介したと思いますけども、この間のね番組、屋敷隆人さんの、番組で、それはまだ秋葉原の事件起こる前の番組ですけども、今の本当に若い人がものすごい、貧乏な状態になっているという、でそれその問題で一番問題なのはやっぱり上の世代がね、作家の高橋源次郎さんが言ってたようですけども、やっぱ上の世代が それに対してやっぱりピンとこないっていうところが問題だってね書いてましたけども、でそれは私もそうなんですよ。私は本当に高度経済成長の時代に子供時代を過ごした人間で、ですから日本もちろん東京オリンピックも 万博もみんな知ってるんですけども、子供時代全部経験してで、日本がどんどんどんどん豊かになっていく、日本社会がってことは、例えば山下家なら山下家が豊かになっていくっていうことが本当実感できた時代で、だから私の中で日本っていうのはやっぱ世界で2番目に豊かな国だっていうね、っていうイメージが未だにあるんですよ、正直言っちゃってね。で、そうなんだけども、その世界で2番目に豊かな国だっていう私が日本に持っていたイメージとあまりにもかけ離れた現実がどうもあるらしいってことに私自身もね、お裾分けながら気づき始め、それは私だけじゃなくて、あの高橋源実郎さんみたいなあんな作家の人も、ね、が非常に正直に言ってましたけども、やっぱり日本にそんな貧乏な人がいるっていうのは実感として分かんない、っていうのがね、が上の世代の人たちの、私よりか上ですね、50代以上の人ですね、の正直な実感、だと思うんですけども、それがどうもとんでもない幻想だったことがあって、まあ その分析はね、それはこんな場所でやることでもないし、私もちょっと専門家でもないし、だからそういう今の若い世代の人たちが非常に、経済的に、ね、辛い立場に置かれているっていうことはやっぱりきちんと認識した上でそれをやらなきゃいけない、そのことをしなきゃいけないってことはそうなんですけど、それはもう本当に私もその通りだと思います、そうなんだけど、今日ね、今日やりたいことは、それとはちょっと変えて、まあっていうのはそれはその社会分析とか、そんなことはここでやる場所ではないし、そういうこともできないですから、だけど今日やりたいのはですね、まあこれ、事件に対していろんなコメンテーターがいろんなことを、まあ、ありとあらゆることをおっしゃって、で私も、私月曜と火曜日にちょっと実家にいたんでね、ちょっとかなりテレビの報道を大量に見たんですけども、まあ一般はちょっとテレビないんで、まあ、YouTube で見るぐらいなんですけども、まあ、ちょっと実家にいたんでテレビの報道をかなり見て、誰だったかな、誰か忘れちゃったんだけども、これ非常に悪い冗談っていうか、まあ、本気ではないんですけどもね、加藤容疑者のやったこと、究極の自分探しっていう、これめちゃくちゃひどいあれなんですけども、ことをみたいなことね、が出たんですよ。で今ね、で今日はちょっと自分探しっていうことについてお話ししたいと思うんですよ。で今ね、どうなんでしょうかね、今自分探しってなると必ずもうカッコつきになっちゃって、ほぼ、なんていうのかな、なんかそれをまあまともに受け取れなくて、ちょっとああなんかあれしてると、ああの人は自分探しをしてるみたいっていうふうに、ちょっとねなんかからかいの対象っていうか、そういうニュアンスを、ね、どうも含んでいるみたいなのかどうか、ちょっと 今私の世間が今世間のスタンダードがどうなったかちょっと分かんないんだけども、まあ、私が読み聞きした範囲ではね、ちょっとそうなってましたけども、でそれで、で今日お話ししたいのはそのですね、自分探し、の本当の意味ですね、についてね、お話ししていきたいと思います。はい、失礼しました。はい、それでね、自分探しなんですよ。で、この自分探しということで、まあ、ありとあらゆる混乱があって、で、結局この自分探しっていうのがほぼ今言ったようにね、なんか自分探しって言葉を使うとなんかちょっとからかいの意味合いが含まれてしまうっていうのが現状だと思うんですけども、それはやっぱり私はね、 そこはやっぱりかなりの混乱があるからで、それで結局自分探しって、言ってて、で結局なぜからかいの対象になってしまうかって簡単なんですよ。自分探しをしている人だと結局自分見つかってないっていうね、結局そこだと思うんですね。結局そういうことをした果てに自分が見つかっていなくて、でその結果なんか自分探しというのが非常になんかわがままな行為に聞こえてしまって、だからその全然なんていうかなポジティブな方向に向かっていかないっていうね、っていうことだと思うんですよ、ね、でそれで、今日は一つの本をね題材にしてちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、その本がね、まあ、いつもねこのポッドキャストの中で、言ってます、紹介してますけども、エクハルト・トーレさんのね、現代がスチルネス・スピークス、今ちょっと私この原本しか持ってないんだけども、それの翻訳が、世界で一番古くて深いスピリチュアルの教えですね、として出てますから、アマゾンでエクハルト・トーレ で検索すればすぐ出ますね。これはね、他のエクハルトさんの本と比べては非常にねその短いね文章を集めている。でちょうどエクハルトさん自身がこれは古いお経スートラね、お経をみたいなものをイメージして、つまりその長々と三文で説明していくんじゃなくてね、お経の言葉っていうのは非常に短くてコンパクトで、だけどもポイントだけはついた、ね、言葉じゃないですか。でそれと同じようなことを、狙っていくっていう、ね、ことなんですよ。でそれで、スティルネススピークスですね、現代はね、エクアツさんの本の日本語の翻訳の題と非常に面白いさっきも面白い題になっているんですけども、英語の題は非常にシンプルなんですよ。この人の一番有名な本は The Power of Now ですね、 Power of Now、でこれが Stillness Speaks とかね、それから最近の本が A New Earth とかね、それから Power of Now の、それをもうちょっと分かりやすくしたのを Practicing of Power of Now、非常に英語の原本の題はね、オリジナルの題は非常に単純にして明快なんだけども、ちょっとそれが日本語訳になってちょっとあれって思うような複雑な題になっちゃうんですけども、まあそれはともかくとして、英語としても非常に分かりやすい英語だから英語の勉強も兼ねて読まれたらいいと思うし、まあ日本語の翻訳を、ね、読まれても、まあ、それもまたいいと思うんですけども、今言ったようにそのスティルネススピークスっていうのは非常にそのなんていうかな、コンパクトにまとまってあるいるんで、そのこれこういう本はね別に頭から終わりまで丁寧に読む必要もなくて、自分が、ピンときた場所を読んで、だけどその時は暗記するぐらい読んでね、でそれを、自分の知恵に組みしていくっていう、そういう読み方が非常にいいと思うんですけども、でそれでですね、このスティルネススピークスね、もうこの本の題が全て物語ってますけども、まあ、スティルネス静寂ですね。で静寂っていうのはそういう言葉とかいうものと反対じゃないですか、ね、おしゃべりの、ね、言葉と、ね、だけどもそれがスティルネスがスピークス、しゃべるってことはどういうことかっていうと、ここで書かれている言葉はこの我々のその Thinking Mind ですね、いわゆるこの頭にの中で いつも喋っている、そういう、とこから来てるんじゃなくて、もっと深いとこから来ているっていうね、そういう、自負を込めてつけられています、ね。まあもちろんね、その全てのスピリチュアルな、教え、仏教だろうか、ヒンドゥー教だろうかね、キリスト教だろうか、それが本当の教えだったらば、その言葉は言葉は言葉なんだけども、言葉は言葉っていう意味で普通の我々日常生活の中でのおしゃべりと、同じなわけですよ。全ての言葉がまあ辞書に、載る言葉なわけでね、そうじゃなかったです、人間同士通じないんだから。でそういうような言葉を使いながら、だけども、本当にスピリチュアルな言葉っていうのはそういう単なるシンキングマインドじゃなくて、もっと深いところから来ている、ね、ものであって、全て の仏教のお経にしろ何にしろそういう古典と言われている。だけども、エクアさんが今しようとしていることは、それを今単に古典の、翻訳をするんじゃなくて、今自分がクリエイトしていくね。だから そうするためには、自分の中の深いスティルネス、静寂の中から言葉を組み上げてくるっていうよりか、まあ、スキルネスの中から言葉が生まれてくるのをただ待っているっていう、でそれを、書き留めていくっていう、そういうあり方ですね、そういう思いを込めてスキルネススピークスっていう、ことを今言ってるわけですよ、ね。で、まあ実、まあ、本当言うとね、この法話っていうダルマトークっていうのは全てそうあるべきであって、なんとかな、その単にねこういうとこでやってるダルマトークっていうのは、単なるシンキングマインドがいろいろ分析した果てに、いろんなことについてぺちゃくちゃ喋るようなのとは違って、やっぱりスティルネス、静寂のとこから言葉が湧いてくる、あるいは静寂のとこから発せられたね、言葉でなきゃいけないはずなんです、本当のダルマ、ダルマトークというね。だからまあもちろん私の今やってるのはそういうレベルに達してないと分かってますけども、まあそれを目指してるってことは、まあ目指してはいるんですけど、ね。 でそういう背景を持った今スティルネスピースという本があって、でそこのですね、第3章ですね、全部でこれは、全部で10章あるんですけども、それの3番目がですね、The Egoic Self っていう題になっていて、今日はね、そこからいくつか引いて読みたいと思います、ね。でそれで今日は今日の題は最後の希望として、副題にエゴの虚構を超えてっていう、虚構か虚妄かどっちかにしようかな、まあ、後で決めますけど、虚構を超えてっていう副題にしたんですけども、結局そのエゴの問題なんですよ今やっぱり問われているのは、ね。で、もちろんね、そのさっきも言いましたけども、今回のことにしても当然社会的背景というのは当然あるわけで、今の若い人たちが非常に、劣悪な労働条件の中で働いていてね、で本当にびっくりしたんだけども、テレビ番組やってたカニ高専という小林武史さんの、ね、小説が今二十何番も売れてるっていう驚くべき現象があるっていうことで、やっぱりカニ高専の状況を実感している人がいるっていうことを言ってるんじゃないかってね、示してるんじゃないかっていうことね、話があったんですけども、まあそういうふうにその社会的な条件があるっていうことは その通りでしょう。でそうなんだけども、だからそのなんていうかな、それを無視してね、すべて自分の心の問題として、なんていうかな、捉えるってことの危うさももちろんあるわけですよ。っていうのはそうすると社会的条件を無視しちゃってね、その社会をのそういう若い人が今若い人が置かれた今の労働条件を変えていくっていうようなことを が無視されるってことは非常にまた危険なことですから、だから当然そういう今の社会的な悪い条件を変えていかなきゃいけないってことはその通りなんだけども、だけども同時にやっぱりこれは、心の問題でもあるわけでね。で特にこの一方の中でやっていることはやっぱり心の問題を主に取り上げてますんで、今から心の問題に限って取り上げますけども、これはそこで誤解しないでほしいのは、私は別に社会的問題を無視しているわけでもなくてね、社会的問題はもちろんあるでしょう、それは認めます、ね、でそれはそれできちんと政治が、ね、あるいは社会がきちんと対処していかなきゃいけない、ことはそれはその通りでしょう、だけでそれはやっていくべきです。だけどもここではね、主に今から、心の問題についてのみお話しさせていただきますね。だからそれを前提条件にしてくださいね。決して私が社会的条件を無視しているってことではないですか、ね、でそれでやっぱりね、加藤容疑者の言葉ぐさっとくるんですよぐさっとくるわけね。これはみんなが言ってたわけで、今はかなり、新聞にもあるいはテレビでもね、かなり書き込み、加藤容疑者が書き込んだ言葉が載せられていますけども、何にぐさっとくる、別に共感するってことじゃないんですよ、じゃなくてなんか非常にある意味古典的なんですよね。これは勝谷さんが言ってたかな、非常に勝谷さんが加藤容疑者の書き込みを読んで非常に頭がいいやつだなと言ってましたけどね、分析力があるって、文章力もあるとか、ね、言ってましたけども、やっぱりある意味リアリティがあるわけですね、彼の言うことには。でだからもちろん私が彼を擁護するつもりもちろんないし、あれが本当の意味でのリアリティとは思わないし、ね、だけども我々があるその、なんていうか泥沼に入った時に当然ああなってしまうだろうなっていうことは、ね、非常によくわかるんですよ。でそれで、メールでも書いたですけどね、死ねないから生きているだけの毎日を毎日ですよって、ね、そこまで人間っていうのは追い込まれるものかと思うんですけども、で、実際追い込まれたからああいうことになったんだと思うんですけどね。だからそういう意味でね、決して私が加藤容疑者を擁護してるなんて思う人もいないでしょうけども、ただあそこに現れたのはやっぱり非常に普遍的な問題が私は現れたと思ってるんですよ。で、それはどういう普遍的な問題かっていうと、一言で言うとやっぱりエゴの問題ですね。エゴの問題です。で、それでそのエゴって言った場合ね、これは私も今までの法話の中でもエゴって言葉を使ってきたけども、あまりその、なんていうかな、その言葉の意味っていうのをはっきりさせないでちょっと使ってきたんで、私としてははっきりした意味で使ってたんだけどもね、ただいちいちそのエゴっていう言葉の意味を説明することはしてこなかったんで、多分ね、皆さんが思っているエゴと私が今使っているエゴっていう言葉が多分ずれてると思うんで、今日はそのエゴっていう、ことについてちょっと詳しく見ていきたいと思います。でそれでこれはね、エクラスさんとオプラさんとの対談の中にも出てきたんだけども、で、これはもうオプラさんとエクラスさんとの間には、非常に理解が成り立ってたんですけどもね、エゴっていうとすぐにセルフィッシュですねとアロガントって言葉、2つの言葉をオプラさんが挙げたんですけども、セルフィッシュというのは非常に利己的ですね、エゴイストってことです。でそのもう一つはアロガントですね、アロガントですね、傲慢だっていう。で、そうするで、だからそうオプラさんが理解したってことじゃなくて、その世間だったらば普通はそう取るだろう、だけどもそれはエゴって言われるもののある非常に限られた、アスペクトの側面に過ぎないと ポプラさんもエクアラさんももちろん分かっているわけですよ。それはあの2人の間の共通の理解なわけね。だからそのエゴって言った場合に、普通はエゴイストであるとか、あのアロガントね、傲慢であるとか、ね、あの人はエゴが大きいとかね、あのっていう文脈で使われるんだけども、それはあくまでもそのエゴっていうものの一つの非常に限られた側面であって、本当に 私らが理解しなきゃいけないのはエゴっていうものそのものなんですよ、ね、でそのエゴっていうものそのものが非常にあのなんていうか誰にも見える形で、見にくく、あるいは非常に人を傷つける形でね、あの出た時に、人はあの人はエゴイストだとか、あの人は非常に傲慢だとか、あの人はエゴが大きいとかね、あの、いうわけ でそれはまあこの社会の中で当然みんなが感じていることなんですよ。でそれに対して あまりエゴのない人たちに対してはやっぱりホッとするっていうね、あのことだと思うんですよね。でまあ、これも脱線しちゃうけども、あの、そうですね。だから例えば芸能界みたいな全てもうエゴの塊みたいなね、人が集まっている、エゴとプライドの塊の人たちばかり集まっているところでね、ちょっとエゴがない人たちがいるとちょっと救われた気になるというのは、多分今私の多分 Perfume という人の人気はそうだと思うんですね。彼女たちはあのもう8年苦労してたから、エゴを大きくしようにもできなかった、ね、叩かれて叩かれてきたから、あのエゴを捨てざるを得なかった、エゴが大きくなる暇がなかったっていう、ね、でそれで多分あの人たちが人気があるんだと思うんですけど、それに対してあの最初から売れちゃったような人たちは非常に大きなエゴを持って、あのそれで、みんなから煙たがられるって、ね、こともあるんだと思いますけど、だけどもそういうエゴが大きいとか小さいとか、セルフィッシュだとか、あのセルフィッシュじゃないとかね、っていうのはあくまでも分かってほしいのは、エゴっていうもののある側面であって、エゴ全体ではないんですよ、ね、でだからそのエゴ全体が分かった上で、それがあの非常に人を傷つける形で働いた、あるいは醜い形で働いた場合に、ありとあらゆるね、あのこの世界のトラブルが生じてきてしまうわけであって、だからただ単に、エゴを捨てなさいとかね、あのエゴを、もうちょっとあれしなさいっていうのはそんな簡単なものではない、あるはずがないって、ね、だからそれにはまず我々のエゴっていうものの本質を見ていかなきゃいけないわけですよ。でそれともちろん自分探しっていうものとかリンクしてきて、で今のね、さっきも言ったように自分探しっていうのはほぼなんていうかな、あのまともには今受け取られなくなっちゃってるっていうのは、結局さっきも言ったように自分探しってことをした果てに自分を見つけた人っていうのはほとんどお目にかかんないからっていう、そういう非常にあの残酷な現実があって、でそのためっていうのもあるんですけども、だからこれはね、もうアイケダーキさんも言ってましたけども、結局自分探しをしようと思う人がある、なんていうかな、あのその前提条件としてある見つけたい自分っていうのがあるわけですよ、ね、でその見つけたい自分っていう前提条件を持っていて、その上でその見つけたい自分を一生懸命探すから見つからないっていう、っていう現実があって、じゃあそのあなたが見つけたいと思っている自分、それは本が何なんですか、あるいはそれが本当の自分なんですかっていうね、そういう問いを持っていかなきゃいけないし、ただね、それはもちろんね、その自分、本当の自分を探したい、自分探しをしたいっていう人は、その今その人たちが置かれた状況は、今これやっているのは本当の自分じゃないっていう非常に強い、苛立ちっていうか危機感というか、ね、そういうものが当然あるからこそね、自分探しってことをそういう発想になると思うんですけども、だからそれは分かるんですよ、半分分かるんですよ。だけどもその人たちが考えている本当の自分っていうのが、非常に なんかリアリティに基づいてないから、結局ないものを探すことになるから結局見つからないっていうね、 っていうことになってしまうあっていうことだと思うんです、ね、だから今日お話今日はもし私の話がね今自分探しをしている人に届くんだったらばまあ、その人たちにも届けたいと思ってます。その自分探しとは一体何なのかっていうね、そこから、ね、でそのためにはまず、我々がやらなきゃいけないのはエゴっていうものを理解しなきゃいけない。なぜかって言ったらばそのエゴが自分だと思っていて、どうやらそこらそれが間違いの発端だっていうねことがあるわけですね。でそれでこのエゴってエクハラさんが言った場合にこれ一体何を指すのかね、そこを、見ていきましょう。でもさっきだから そうしないとなんていうかな、そのエゴっていうもののある人か非常に限られた側面であるエゴイストであるとかね、セルフィッシュであるとか傲慢だとかね、そういう側面だけを捉えたらやっぱりエゴっていうものを見失ってしまうから、ね、だからそのセルフィッシュとかアロガントとかっていう、側面を持つけども、それは側面に過ぎなくて、そうではないエゴの本質っていうものね、を見ていきましょうね。それで彼がどういうことを言ってるかっていうとね、これはまあ私が普段言ってることと全く一緒なんですけども、私がねいつも思いっていう言葉を使ってますけども、エクアスの場合もうちょっと具体的でボイスって言ってるんですよ。ボイスインヤヘイってね、あなたの頭の中の声ですね。これどういうことを言ってるかっていうと、今この部屋にいる人も、みんな今黙ってますし、まあ、ポッドキャストを聞いてる人も今黙ってると思うんですけども、それはその口を動かしてないっていうだけであってね、頭の中ではみんな喋ってるんです。望月さん今喋ってるでしょ、頭の中でね、いろいろとね、ね、みんな今喋ってるんですよ。ただそれを口を使って、舌を使ってね、舌と喉を使って発音してないっていうだけであって、みんな喋ってるわけですよ。でそういうおしゃべりを我々はずっとしていて、で瞑想ね、これは瞑想をやったことのある人には分かるように、瞑想の間ですらね、つまり呼吸を集中しなきゃいけない、そういう時期ですらずっと喋ってた人も静かになってねそうなんですよ、ね、そういうおしゃべりボイスですね、声を自分だとする、ね、アイデンティファイしてしまう。それが我々が普段やっていることですね。つまりその、まあ、私は普段はその思いに突き動かされるとかね言い方してますけども、まあ突き動かされるっていうと、そのなんて私がいて思いがなんか後ろからいて、でその思いが後ろからプッシュしてるってイメージがなんか分かれちゃうんですけど、もうそうじゃないじゃないですか。もうなんか2つのものがあって、その別のものが押してるっていうよりかね、なんていうかな、そのいつも言うように、なんか山下さんという人がいて、そこで怒りが湧いてきて、その怒りが山下さんっていう人を押すっていうよりかね、もう怒りが湧いてきたら怒りイコールもう自分になってしまうんですよ、ね、で、でそれをまあアイデンティファイする、まあ、それを自己同一化する、それを自分とするってことですね。でそれがそれはエゴっていうか私なんですよ。ミーなわけね。Mind made me。心によって作られたミー、私。ですね。で、結局ね、その我々の、もう今日もまあ、これを細かく言い始めたらちょっとキリがないから、そんな細かくは言えないんですけども、結局ね、非常にまあラフな話になっちゃうけども、結局、我々が私っていうね、僕とか私とか俺って言ってミーとかね、 あの言っているものはもう身も蓋もないけども、結局この今喋っている、頭の中で喋っているこれではないですか。皆さん、あのポッドキャストを聞いている人もちょっと振り返って、ね、あなたって一体誰ですかって言った場合に、あの結局その今喋っているそのボイスですね、それを自分としている、そこをちょっと見てほしいんですよ、ね、あのそうじゃ、あのこれ今非常に微妙な作業をしなきゃいけないんですけども、そこいら辺をね、見てほしくて、でそうなった時に、それはいつも不完全でいつも非常に危ないくなるから、だから当然恐怖っていうものと何か欲しいっていうものが、あの私らのいつもあの変わらない感情である。つまり、これどういうことかというとね、あのもし我々がこの考えている、ね、この思いですね、それを自分だとした途端に、これはいつもね2つのことしかしないんですよ。わかります？何かを欲しがるか、何かを恐れるか。これチェックしてみてください、皆さん。自分は一体何をやってるか。望月さんは2つしかやってないんですよ。何か欲しがってるか、何かを怖がってるかね。あのこれは身も蓋もないけどもそうですよ。あのうん。で、それが欲しがってるか怖がってるかっていうのが我々の基本的な感情になって、エモーションになってね、フィーリングになって、でそれだけじゃなくて、それが我々が何かをする時の動機になってしまうっていう、これはそうです。まあ私がそうですなんて言ったって信用しないと思うけど、皆さん深く 見ればね、自分を見れば、実はその何か欲しいっていうのと怖いっていうのとね、これが結局基本的な非常に現象的な感情であって、そしてそれは単なるそう感じますっていうだけに済まなくて、その2つの感情によって結局突き動かされて我々は生きている。だから要するに何か欲しい欲しい欲しいと求めるか、怖い怖いとして、怖い怖いとして自分を守るか、まあ怖すぎるから攻撃をかけるかとかね、まあいろいろ行動が出てくると思うんですけども、そういう動機になっている、ね、でそして、この我々の心の中の声が、それがちょうどそれが私だというふりをして、そうなるともうそれがストップを聞かなくなっちゃってね、っていうのが、我々のリアリティではないですかと、いいですか、で問題はと見抜いた時に実は我々はもうそこからね出ている、一方出始めてるんですよ。つまりあのこれは幽霊と同じでね、あのなんていうか、幽霊の正体を見破ったらばもう幽霊じゃないじゃないですかね。で結局我々がなぜ人生失敗してしまうかっていうと、結局何かの問題本質見抜けないからでしょ、ね、だけども今ね、もし我々がこの私、うーん、まあ我々は日常生活の私僕俺ね、英語だと I って、言い続けるわけですよ。 I am 何とかと I do 何とかとかね言い続ける。だけどその私っていうのは一体そもそも何を指しているのって言った場合に、もうこの心の中のボイスを指していて、でそれが私だとなった場合に、そしてそれがもう止まらなく一日中おしゃべりをしているっていう、そういうリアリティが見えたらば、そのリアリティが見えたってこと自体がそれからの、解放の第一歩になるわけですよ。で、エクラトさんのね、このエゴの分析っていうのはものすごく鋭くて、なぜ鋭いかっていうと、彼は結局ここから出てるんですよ。 出てる場所から分析してるわけね。でほとんどのそのなんていうかな人のあのエゴの分析っていうのは何がなのか分かんないものになっちゃうのは結局そこから出てないから何がなのか分かんなくなる。だけどもそこから一歩出てあの実際何をやってるのかが見えたらば非常にクリアに我々が普段何をやってるのかが見えてくる、ね、だからエクアスさんはあのの分析が私はやっぱり納得いくのはその彼があのエクアスさんが立ってらっしゃるね場所がもうエゴの外に立っている、あるいはエゴを見ている外から見ているそういう立場から見ているからなんですよ、ね、それで、それどういうことかっていうと、ああ自分は私私私と思っていたのは何のことはねこの、この心の中の声なことなんだな、それを自分と思っていたんだなと見抜いたらそれはもう見抜きじゃないですか、ね、リアライゼーションでしょ、ね、そう見抜いちゃったらもう相手の正体見破っちゃったんだから、だからもうその人はその心の声を自分だとすることをもうやめられるんですよ。で、じゃあその人にとって本当の自分とは何かって言ったらば、そういうことを完全に見ている、ね、アウェアしている方に移動するわけね。で、まあ、この分析はまたちょっとまた非常に空撮なことやらないといけないから、今日はちょっとそこまでいかないんだけども、今日はね、このエゴですよ。このボイスインアワヘッドですね。頭の中のこの声ですね。それを自分とした場合、自分としている普段はね。で、その時にこのエゴっていうものがどういうふうにな働きをするのかを今日は見ていきたいんですよ。つまりね、つまりこの正体を見破ってしまえばここから自由になることができるわけね。でそれだからなんていうかな敵の正体っていうのもおかしいけども敵っていうのは自分なんだからねそれを分かればねどんななんていうかな相手でもね相手の正体が分かればどうそれをどう処理すべきか分かるじゃないですか、ね、どんなスポーツの試合でもあるいはなんか試験でもね試験問題が分かればあるいはスポーツだったら相手が分かればね相手のチームが相手がどういう人なのか、ね、分かれば対策が打てるわけですよ。でそれと同じように、我々も我々が、これが自分だと思い込んでいるものそしてそれを自分だと思い込んだ時にどういうふうに我々が生きてしまうのかね。そのパターンを見破ることによって、だんだんとねこの全てのパターンを打ち破っていくということができるわけですよ、ね、でそれで、だけどもこれから言うことはもう我々にはおなじみのことだ。なぜかって我々はこんなことを何十年もやってきてるんだからね何十年もやってきたことを今振り返っているわけですよ、ね、でそれでなぜかっていうと今ね我々単に自己の分析をしてるだけじゃなくて、まあ、我々は瞑想もしてるわけですよ、ね、今だってあと1時間もしたら始めますけどもでその瞑想っていうのは、普段やってることの反対ですよね。当然普段やってることの反対を、しようとしてるわけですよ。だから普段どういうことをやっているかが分かってその正体を見破ることによってそれと全く反対のことをが分かるわけでしょ。でだからその全く反対のことができるわけですよ。ですか。 ね、だけども これが分かってないと普段やってるのと全く同じことを結局瞑想の中でもやってしまうっていうね、っていうことになって、そうするとせっかく皆さんが一方庵みたいなお寺に来たり、あるいはどっかのリトリートセンターに行ったりして、でこういうなんかまあこういう瞑想の格好をしてね、いかにもなんか瞑想してますっていう風に見えても、でも実は全然そうじゃなくて、皆さんが会社で働いてた、時と、あるいはね家庭でやってきたことと全く同じことを瞑想センターの中でお寺でね、自分の、こういう瞑想の中でやってしまう、ね、そうすると瞑想をやる意味っていうのがもうなくなっちゃうわけですよ、ね、だから当然そうすると瞑想が進むっていうことも当然ありえないし、ね、だからなんていうかな、だからこういう話は瞑想をやってる人に分かってもらいやすいですね。つまり、少なくとも瞑想をやってる人間だったらば、まあ、そんなに瞑想うまくいかなくてもね、瞑想で今自分がやろうとしてることと普段やってることとの違いっていうのはやっぱり認識してるはずなんですよ。でだけどもやっぱり普段やってることのモメンタムが強いからね、やっぱり普段やってることのモメンタムに圧倒されて瞑想の中でもなんかちょっと、まあね、それに突き動かされるってこともあるかもしれないけども、それだからこそね、普段どういうふうに我々のエゴが働いているのかを見破って、でそれでその相手さえ見破ってしまえば、そうではないあり方っていうのが、ね、見えてきて、そうではないあり方をその瞑想の中で、そしてゆくゆくは、日常生活の中でやっていくっていうことなんですよ。だからそこを見てください、ね、でこのね、イエクアさんは、仏教用語とか、まあ多少使わないことはないんだけども、ほぼ使わないで非常に普通の英語の言葉だけで、表現してますから、余計にね我々が普段やってることの本質が見えてきますね。で普段じゃあ我々のエゴがどうやってるのかっていうと、さっきも言ったように我々のエゴは何か欲しがるか何か恐れるかね、こればっかりやってるわけですよ普段。それなぜかって言ったらば、何かねやっぱり何か欲しがるってことはどうしてかっていうと、やっぱり何か足りないって思いがあるわけね、不完全だって思い、でそして何かを怖がるってことはやっぱりそのなんていうかな、非常に危ないバルネラブルなね、そういう風に自分を捉えてるわけですよ。だから何か不完全だから、何か満ち足りないから何か欲しがるわけだし、で非常に今弱くて危なくてそういう状況だから怖がるわけでしょ、ね、それがまあ我々の非常に身も蓋もない状況で、それが何ていうかな、一見そんな風に見せなくてもね、実際行われていくことはそういうことじゃないのかっていう、ね、ことですね。でだからそれで我々のエゴっていうのは普段どうしてるかっていうと、いつも何かを求めてる、シーキングしてるっていうね。で、だから我々は不完全だと思うから、何か足りないといつも感じてるから、だからもっともっともっと何か欲しくて、そしてその何かを得ることでこの不完全な自分を埋めようとしている、ね、でその時に何かを求めるっていうのはどこで求めるかっていうと、必ず未来でなんですよ、未来ね。でそれでそこら辺から先週のテーマとつながるんですけども、我々はね常にどういうふうに生きているかっていうと、いつも未来に何かを期待する、そういう生き方をしてるじゃないですか常に。でそれが非常に日常のレベルでもそうだし、そして問題なら瞑想のレベルでもそうだっていう話だったでしょ、先週の話はね。で瞑想のレベルで瞑想していながら
未来に何かを求めてしまうってことが根本的に矛盾してるって話だったでしょ、先週の話はね。だって瞑想の中で本来的に本質的に求めてるのはニッバーナそのものなんだから、もうはっきり言っちゃってね。でニッバーナっていうものは当然時間には属さないんだから、時間を超えてるんだから、だから時間軸の中でニッバーナを求めるってことは根本的に間違いだっていうね、そういう話だでしょ今日の先週はね。ですか。だけども、我々はもうずっと長いこと何十年とね、日常生活の中でいつも未来に何かを期待して未来に何かを求めるってことをずっとやってきちゃったんですよ。しょうがないんですよ、もうそういうふうに生きてきちゃったんだから。これは別に皆さんだけじゃないんです、全員がそうなんだから。でそれはもう日本人だからじゃないんですよ、アメリカ人はみんなそうですよ、ね、でそれはなぜかってエゴだからなんです、ね、今エゴっていうのは今一番本質的に使ってますけどね。だからエゴイストがどうのとか傲慢がどうのとかそういう話じゃないですよ。我々がこのもう繰り返すとね、この頭の中で常に喋ってるその声ですね、それを自分と見たときに、それを自分だとしたとき、それをエゴの定義ですよ、今私が使ってるね。したときに、我々はいつも何か足りない。で、ね、私の禅の先生である内山光照老師という方は、どう、この方も非常に自分の言葉をで表現しようとされた方なんですよ。で、内山老師の有名な言葉にね、物足りようの思いっていうのがあるんですよ。物足りよう。ね、物足りたい、要するに満たされないから物足りたい、要するにまあ欲しい欲しいですね、まあ、それはもちろんまあ伝統的なね仏教用語を使えばもちろん執着とか老婆とかってなっちゃいますけども、ただ今老婆がどうのとか執着がどうのって言ったってなんかいきなり仏教用語ってピンとこないっていう恐れもあるから、だからそれをもっと内山老師っていう方は現代の日本語に翻訳し直して、ね、それを物足りようの思い、物足りたい、物足りたい、ね、満足されたいっていう、ね、そういう思いっていうふうに翻訳されたんだけども、そうでしょ、その通りでしょ、ね、でそしてでここで考えてほしいのは物足りたい、いつ物足りたいかっていうと必ず未来なんですよ。これ見てください皆さん、自分の心の中でね、皆さんの日常の中で、そして瞑想の中でもね。ですか？で、そういうふうに、いつも未来に何か待っていて、そしてその未来に何か待っているものが自分を、満足してくる、させてくれる、満ち足りさせてくれると、いうのがもうズブズブに我々のエゴのパターンにとらわれていることなんですよ。これ見てください。こういうのはね、話としてはーっと右から左へ聞いてもね、あんま意味ないことであって、そうじゃなくてね、本当に自分の生活の中でそうなってないかどうか、ね、これを見てください。ね。そしてだけどまあ。ほぼそういうパターンになってるってことを見抜いたらばもうそれが ほぼね自由につながるわけですよ。だから仏教の場合には必ず知恵っていうものと自由っていうものが結びいつも同じところにいるじゃないですか。つまり知恵でもってそれを見抜いたらばもうある意味そこから自由になってるわけですでしょ。でだからそういう未来とかあるいは次の瞬間とかを待っている、あるいはなんていうかな、待ってなくたって本当はここでね、今ここで今息を吸ってる吐いてるのを見なきゃいけない瞬間なのに心はどこか飛んじゃって未来飛んじゃってるのはほとんどじゃないですか、ね、そういうリアリティを見た上でね、それをリアリティを見たならば、その時見たらそれはもうそういうパターンから抜けてるわけでしょ。抜けたから見えてるわけじゃないですか。あ、自分の心はいつも未来へ行ってるな、
と思ったら、その未来、自分の心はいつも未来行ってるなと思うのはもうそれは今ここで見てるわけですよ。それはもう未来行って心からある意味自由になってるわけね。でしょ。で、それが、自由の第一歩ですね。だからそれにはどうしたらいいかっていうと、その未来に何かを期待する、次の瞬間に何かを期待するんではなくて、今ここっていう場所に戻ってきて、今ここで起こっていることにフルアテンションね、全ての注意をそこに傾けていくこと。だから呼吸を見るんだったら、吸って吐いて、吸ってることに気がついて、吐いてることに気がついて、それでもう終わりなんですよ。だからここでもう絶対やってほしくないのは、さあ吸うことに気がついて、吐いてることに気がついて、吸うことに気がついて、吐いてることに気がつくことによって何か起こることを期待するっていうねことをやってしまったら、もう瞑想終わりなんですよ。いいですね。一生懸命なんかアナパアーナとアーパーナに注意してね、そうすることによって、よしこうやれば何か起こるぞってね、未来に起こるぞというふうに期待してしまったら、それは呼吸に期待、注意するってことを単なる手段としてしまって、結局この今までのエゴのパターンから抜けられてないわけです。だってずっとずっと未来に期待する、次の瞬間に何かに期待するっていうことをずっと生きてきて、そういうふうに生きてきて、そして今そのパターンを打ち破るために、呼吸瞑想をしたはずなのにね、その呼吸瞑想の中にもそういうことを入れてしまうということは、やっぱ根本的に矛盾してしまうんですよ、ね、それだからこそ、今っていうのが重要になってくるわけですね。で、だからもし我々がのエゴがエゴとして生きた場合は、必ずねこの今とこの未来っていった場合に、この必ず今っていうものを未来に到達するための単なる手段と扱ってしまうんですよ。これは本当にそうですよ、ね、で いつもなんか未来に何か待っていて、るわけじゃないですか、ね、今日は6月15日ですか。で明日16日に何か素晴らしいことがあるとね、期待して、だけどももういざ16人だったら、もうそれはもうだから全然ね期待外れになってしまうっていうね。なぜかって言うと、もう6月16日はもう今日だから、ね、だからそういうパターンから抜けていくためにはね、まずね、そういうパターンになってるんだってことに気づいた上で、その未来の結果を求めるではなくて、今自分がやってることにより多くの注意を払っていくっていうことが、我々のこのエゴの条件付けですねを打ち破っていく、一番の鍵です、ね、そのために今呼吸に、集中する、吸う息を見る、吐く息を見る、右足を見る、左足を見る、ね、体の感覚を見るわけですよ。でそれはただ見ればいいんですよ。見てそれでもう終わりなんですよ。だけども絶対やってほしくないのは、そういうことを見ることによって、それを感じることにことによって何かを得ようっていう、ね、それだったら全く前と同じパターンなんだ、ね、そこをそのパターンを崩す、壊すっていうのがポイントです、ね、ですか。だから今までの今の話をまとめると、エゴっていうのはただ単にセルフィッシュがどうのとか、アロガン、ね、傲慢がどうのとかじゃなくて、もっと、本質的なものであって、それは今我々が頭の中で常におしゃべりをしていて、この常におしゃべりをしているこの声ですね、思いですね、まあ、thinking mind、 いろんな言い方があると思います。それを自分だと思い込むこと、それを、アイデンティファイする、それを自己同一化することね、それがエゴっていうものの本質です、ね、そのエゴは常に、それがもし自分だとしたら、それは非常に、不完全であり非常に弱いものだから、 だから当然何エゴは2つのことしかしなくて、要するに何か欲しがる欲しがる欲しがるか、何か恐れる恐れる恐れるね、ことにどうしてもなってしまう。でそこから当然、当然の結果として、あの生き方としては常に次の瞬間あるいは未来に何かを期待するっていうね、いうふうな生き方になってしまう。つまりこの今っていうのが未来へ到達するための手段になってしまう、ね、それだからこそこのパターンを突き崩すために、完全に我々は今ここっていう場所に、注意の全てを傾ける。だけども傾けたとしても、それはあの呼吸を見ること吐くことにを完全に気づいているんだけども、気づくことに全力を尽くすんだけども、それは絶対に、呼吸することに気がつく吐くことに気がつくことで、何かを得ようっていうことではない、ね、何かを得ようっていうんだったら、それだって今までのパターンと同じっていう、そういう話です。それでここからね、ここからまあ、あのそれは今も話したことは今までも散々話してきたことですけども、で今からお話しすることが、そのエゴがどういうふうに普通働くかの、ね、完全に分析です。これも本当にドキッとするような分析ですから、あのいくつか、まあ、3つぐらいのがあってね、あのなんかその本質は何かで、その人の非常に特徴的な3つか4つを挙げれば大体わかるじゃないですか、ね、それで今日見て、まあ今日全部の説明はできないと思うけども、あの挙げるとね、エゴの非常に大きな特徴の一つですね、それは、これ英語だとね、ビクティムアイデンティティって言うんですよ。ビクティムっていうのは犠牲者ですね、自分は何かのビクティムになった、自分は何かの犠牲になったという、あのそれを自分としてしまう、自分はこう何かの犠牲者なんだっていう、でその何かっていうのは何だっていうわけですよ。で、それがまあ政治的なものであったり、あるいは家族的な、ね、ものであったり、あるいは何か人間関係であったり、ね、でその犠牲者だと思った場合にどういう感情はありますか。当然恨みなんですよね。だからそういう犠牲、自分は何かの犠牲になったっていう思うと、当然その人の、あの核心部分を占めるのはもちろん恨みですよ。恨みつらみですね。で当然ね、あのまあそんなこと言うと、世の中には当然あのいろんなことが当然あるわけだし、戦争が起こって、あのテロが起こってね、あのなんていうかな、あの何のこっちの罪もないのにひどい目に遭うことが当然あるわけじゃないですかね。先週の日曜日に秋葉原にただいたっていうね、歩行者、ね、歩行者天国をただショッピングしてたっていう、ただそれだけの理由でトラックにはねられただけじゃなくて、とどめのナイフ刺されてね、あるいはあの携帯のね、あの東京芸大の学生の女子大生は、ね、携帯の販売員でしたよね。で、あの携帯電話の宣伝をしてた、ただその場でしてたっていうだけの理由であんなことになってしまう。だから当然あの我々がなんていうかな、犠牲になったと言ってもね、当然それなんか正当化できる場合も当然あるわけですよ、ね、だからあの犠牲者だっていうのが全てなんか個人的に重い、っていうことを言ってるわけじゃないですよ。当然あのなんていうかな、正当な理由があって、当然犠牲者と呼んでいい場合も もちろんあるわけですよ。だけどもそうなんだけども、いつの間にかね、その自分は犠牲者だっていうもの思いが、牢獄を刑務所を作ってしまうということなんですよ。でそうなるとどうなるかっていうと、それがもうその人のアイデンティティになるわけね。 でこれはね、まあ、これはこれにまあちょっと政治的なこととか歴史的なことでもとんでもない話になるからこれ以上進めないんですけども、でそれをまあ他人で そういうもって他人を批判するとかだったらまたとんでもない話になるから言わないんだけども、ただなんていうかな、そのそれがね自分のアイデンティティになっていないかどうかっていうことを、ね、でなっていて、必ずそこには自分は犠牲者であるってことに対する非常に不思議な執着も当然あるんですよ。そこをまず見てください。でこれは他人に言う話ではなくてね、自分たちが自分で見る話ですからね。で犠牲者ってこれは一つでしょ。で二つ目がこれもまたすごくて、ね、英語だとね、complaining and reactivity って言うんですよ。complain わかりますね、不平不満を言う。でそして reactivity というのはこれリアクションってことですね。そのこれは反応するっていうか瞬間的に反射する反応するってことですね。つまりね、なんていうかな、その過剰反応っていう言ってもいいと思うんですけどもね。でそういうことによって我々はエゴを大きくしている。つまり不平不満を言うことを過剰反応する、何か一つ一つ人生で出会う一つ一つそのものに対してね。そして、この状況を悪いとすることで自分は良いとする、ね、つまり何かを、批判するでしょ。批判する、なぜ批判する、それは間違ってるから批判するわけでしょ。でその何かを間違ってると批判することによってその何かが間違いってなって、で自分は正しいってなって、でそうすると正しい自分は間違ってる何かに対して、スーペリアになるわけじゃないですか。もっと上になるわけでしょ。それだからこそその、そういうしなきゃいけないわけですよ。だからこれもなんかもう身も蓋もない分析を今しちゃってるんですけどね。つまり、なんていうかな、そのエクアさんの分析がちょっと身も蓋もないのは非常にそのエゴっていうのが、なんかね、どういうふうに見ているか、それはもちろんね、エクアさんはまず自分のエゴを見たわけですよ、ね、徹底的に。です。で、それで自分のエゴがどういうふうに反応するかを見た場合に、全く同じものを他人に見ている。だから、それは他人のエゴを批判してるんじゃないんですよ。エゴっていうのは、私の中にもあって、ね、森崎さんの中にもあって、ね、鈴木さんの中にもあって、だけども、なんかみんな結局同じだっていうね、エゴっていうのは驚くほど同じような生き方をしてしまう。だから私が徹底的に私の中のエゴを見ることによって、望月さんの中でのエゴがどう働くかが見えてしまう。だけどこれは絶対に望月さんが批判していることじゃなくてね、エゴっていうなんかもっと普遍的なものの正体が見えてしまう。だからドキッとするわけですよ。なぜかちょうどなんか自分を見透かされたような、ね、だけどもなんていうかな、これはなんていうかな、まあみんなそれぞれ一人一人違って、なんか顔も違うし体の格好も違うしね。だけどもちょっと解剖してしまえば、まあ同じように心臓があって胃があって大腸があってって、結局みんな同じみたいなもんで、みんななんか大の大人それぞれなんか立派そうなふりをしてますけどね。でも結局その中で一人一人の中にエゴがあって、でもエゴっていうのはもう驚くほど笑っちゃうほど同じような働き方しかしなくてね、っていう。だから自分のエゴの働きを徹底的に見ることでエゴっていう普遍的なものが見えてきちゃって、普遍的なあり方がね。だからその普遍的なエゴが一人一人、望月さんの中で、山下さんの中で働いているのが見えてしまう。ということなんですよ。ね。だから、 そのエゴっていうのは必ずさっきも言ったけども、その弱いでしょ。弱いから常に脅かされてるわけね。だから脅かされているからこそね、どうしなきゃいけないんですか。相手以上にならなきゃいけないじゃないですか、ね、相手以上にならなきゃいけない。つまり私は望月さん以上の立場に立たなきゃいけないんですよ。でそのためにはどうしたらいいかっていうと、望月さんを批判するしかないわけ。お前は間違ってるってことは俺は正しいじゃないですか、ね、だから間違ってるの正しいだったら正しいの上なわけですよ、ね、だから世の中のほとんどの批判とかいうものはそのほとんどこの動機によってなされている。だから本当は望月さんという人は正しいか間違ってるかなんてどうでもいいんですよ。そうじゃなくて、そうじゃなくてそれよりか自分は望月さんという他人よりか上に立ちたいから、上に立ちたいっていうだけの理由で望月さんは間違ってるっていうふうに批判して、だから俺は正しい、ね、でその正しいのは間違ってるか上じゃないですか当然、ね、結局それが動機づけだっていう。だから世の中でのほとんどの批判っていうのはそれが動機づけじゃないのかっていうことを見てくれば非常に見えてくるはずです。まあ、これもちょっとまた詳しくやらなきゃいけないけども、まあ、今日はあの大体のエゴのパターンをね今言ってますけども、でそれでもう一つのねエゴが大好きなものは、コンフリクトなんですよ、ね、ぶつかり合いですね。大好きなんですこれはね。あのなぜ ぶつかり合いが大事か分かります。エゴっていうのはね非常に不思議なことに分かれてなきゃいけないんですよ。ここでセパレートアイデンティティって言ってるけどね、つまりなんていうかな、そのぶつかるっていうことはぶつかるわけで、ぶつかるってことは要するに相手と同一化しない、相手となんか妥協したりしないわけで、相手とぶつかることによって相手と別れるわけじゃないですか、ね、でそうすることによって、これが私であり、それは相手、私ではない。私、私でないもの。というものをはっきりさせるためにぶつかる。ね。で、これは、やたらにね、戦いが好きな人っていますけども、なぜそうかっていうと、戦うことによって、相手と自分は違うってこと、戦うってことはどういうこと、相手と自分は違うってことでしょ、ね、そうすることによって自分のアイデンティティを確保するわけですよ。でそれが人類の歴史においてはね、あの民族やあるいは種族とか国家とかね、あるいはもう、まあ、残念ながら宗教のセクトっていうのはまさにそうであって、宗教のセクトも、そういう自分たちのそのアイデンティティですね。それはコレクティブアイデンティティって、それはあの一人のね、私が山下領土っていう一人の人間のアイデンティティじゃなくて、もっと 何人ものね、あるいは何十人、何百、何百、何万人の全体としてのアイデンティティを確保するため。で、その確保するために何が必要かって言ったら敵が必要なんですよ。で、敵とコンフリクトを起こす。だからそれがね結局あの宗教で普遍的な愛とか慈悲とかね、あの全てのものはつながり合ってるなんてことを言ってる宗教なんだけども、なんであれだけセクトがぶつかっちゃうんですかね。だからほとんどの宗教のセクトっていうのは自分たちが言っている教義と全く違う結果になってしまうのは、ね、どうしてもそこでその自分たちとは違う何かが必要になってきて、自分たちとは違う何かがあるからこそ自分たちはそれと違ってて、それで一つのアイデンティティができるということになってるわけですよ、ね、だからエゴっていうのは必ずその相手とのぶつかり合い、コンフリクトが好きだっていうことですね。 だから今まではビクティムストーリーでしょ、犠牲者であるってことね、それから不平不満を言うこと、それから相手とぶつかることが、まあ、エゴが好きなこと、エゴがやっていることですね。でそしてもう一つエゴが大好きなことは比較なんですよ。比較なわけね。でこれが私はこれ現代の日本のもう一番の問題がここにあると思うんですよね。でこれは何ですか、格付けじゃないですか、格差じゃないですか、ね、だからその場合ね、格差社会の問題は当然例えば収入っていうものがあってね、月収いくらかに差があるには決まってるじゃないですか。であるいはそのいろんなね能力に差があるのは当たり前で、でそれが全くない社会にはそんなものはなかったわけですよ、ね、だけどもなぜね今 で実際まあ日本というこの国はね非常に世界的にも特殊で格差がやっぱりこれはもう誰もが言うことだけども日本は一番やっぱ格差がなかった社会なんですよ。これはサラリーマンの人の給料を見てもねアメリカ の大きな企業のトップの人がとんでもない給料をもらっていることを皆さんね知っててで普通に工場で働いているブルーカラーの人とはもう比較にならないぐらいの給料をもらってるわけですよ。でまあ、日本ではもちろん社長さんたちはすごい給料もらってるかもしれないけども、でも日本アメリカと比べたらそう大したことないんですよ、その差はね。それは日本社会ができか文化としてそこに多くの格差 を認めるのを嫌ってたっていうのがやっぱり伝統としてあるだからだと思うんですけども、だけど今なぜ格差社会とかあるいは格付けとか言われて、でそれがこれだけみんなのを苦しみに追いやってるかっていうと、それはその客観的にそのなんていうかな月収収入の額がね、もう確かにまあ今200万以下の年収200万以下の人がすごい数いるっていうねことが大問題だと今もちろんニュースになってますけども、まあそれも その通りでしょう。だけども今ねだけども私それ以上にそういうその今の格差ってことで苦しん、それがとてつもない苦しみを生んでることのね一番の状況は私は今から言うことだと思うんです。つまりエゴっていうのは必ず比較するってことを好むんですよね。で、で我々のエゴがね他人というものに出会った時にどうするかっていうと必ず比較するわけで、それで相手が自分より下だったらばもちろんスーペリオリティを感じるわけだし、上だったらばインフェリオリティを感じるっていうねことで、で常に我々は比較をしていて、でそれで当然相手が自分より上だったらばどうですか、もちろんそれは envy です、羨ましがるっていうことになるしね。で下だったらば、相手が下だったらもちろんそれをなんか優越感とか、あるいは場合によって軽蔑するとかね、まあ、いろんなのがあると思いますけども、そういうエゴっていうのは必ず比較する、それが上の相手だろうが下の相手だろうかね、そして上か下かによって当然反応は違ってきてね。だけどもそれも比較するっていうことがエゴの働きなんだっていうことは、これは徹底的に抑えてほしいし、で私はねもう格差社会の苦しみを乗り越える唯一の鍵もここしかないと思ってます。まあもちろんねもちろんその、客観的なその収入のにあまりにも年収200万で確かに生きられないでしょうね、お子さんでもない限りはね家族なんか持てないだろうし、だからそれは そういうことはもちろん社会的にきちんとしなきゃいけないには決まってるんだけども、だからそれはそれとしてやんなきゃいけないね。だけどもそれとはまた別に常に比較するっていう生き方そのもの、それそこを見ない限り、じゃあ我々のね、日本人全ての人が下士同じになったらそれで格差社会を超えられるか、そんなことないですよ、ね、でそんなこと実際的に無理だし、だからその我々のエゴっていうのは常に比較をするもんなんだっていうことを見ていけば、そので比較をすることによって常にそれが苦しみを生み出しているってことを見れば、ね、あのいろんなことが見えてくるはずですよね。でそれで、でもう一つのね、エゴの働き、まあ大体みんな同じなんだけども、エゴの働きの一つは、エゴっていうものは常にセパレートね、相手と離れていなきゃいけない。私に対して相手、あいつっていうね、私と相手ね。だから常にあのオポーズ、反対して、レジスト、抵抗して、エクスクルード、排除してことによって何とかしてこのエゴのアイデンティティを守ろうとする、そういう働きをしてるんですよ。だから常にエゴがエゴであるために相手とのぶつかり合いが必要なわけ ね。だから本当はまあ、ここでエクアさんからかってるんだけども、ピースとジョイとね、ラブが、ピースとジョイとラブ、みんな好きじゃないですか、好きなはずじゃないですか。でも本当好きなんですかって言うとね、怪しいですよ。やっぱりピースとジョイとラブの反対ね、戦いとね、なんか憎しみと苦しみとの方が好きなんじゃないのかってね、いや人類の歴史を見たらやっぱちょっと非常に疑問なんですよね。だって本当に世界中のみんながピースとジョイとラブが好きだったらば、そもそも戦争なんか起こりようがないじゃないですか。だけどまあもちろんね、戦争っていうのはまあいろんなこと理由があったらどうしても起こらざるを得なかったっていうことも言うかもしれないけども、だけど本当に本当にみんなが、世界中の誰もがね、あの平和とね、ピースとジョイとラブを本当に心から欲しいものだったら、戦争なんか起こりようがないんだけども、結局戦争が止まったことがないのはやっぱりどうもそうでもないっていうことがあって、でそれはなぜかって言ったら、やっぱりもう非常に簡単な話で、人類は今までね、エゴとして生きてきたからなんですよ。エゴと自分、人類がエゴとして生きてる限り、エゴっていうのはもうはっきり言って平和なんか好きじゃないんですよ。エゴは戦いが好きなんですよ。わかります？エゴっていうのはラブなんか好きじゃないんですよ。やっぱ憎しみが好きなんですよ、ね、私は今まで慈悲の瞑想の時いつも言ってきたけども、慈悲っていうのはエゴ無理なんですよ。慈悲とエゴっていうのは全く反対のものなんだから、ね、まあ、だからそれだからこそエゴを乗り越えるために慈悲の瞑想をするっていうね、ことがもちろん成り立つって、いやそれが目的なんだけどね。だから我々のエゴのだけども、その慈悲を、養っていく、あるいは本当の平和を求めていくっていうには、まずね、身も蓋もない我々のエゴの本質をまず見る必要があって、我々のエゴ、平和なんか好きじゃないっていうね、もうはっきり言ってそうじゃないですか。皆さん自分のエゴを見ればね、それが見えるはずですよ。で そこを見ない限り本当の平和運動なんか始まるはずないんですよ、ね、でそれでそういうものがエゴの働きとしてあって、 ね、でもう一つで最後これものすごくきついんだけども、まあ、今日かなりきつい話してるんだけどもね。だからあのエゴの好きなものは何かって言ったらばギルトなんです。ギルティですね。あの過去に対する悔やむことですね。何かしたこと、あるいは何かできなかったことに対する、悔やむことですね。でそれがまたその、エゴを強化していってしまう、ね、だからね、でこれで、まあエクアさんあのイエス様の言葉を引いてるんですよ。あのギルトの問題に関してね、どう言ってるかというと、Forgive them for they know not what they do. Forgive them for they know not what they do.、彼らを許しなさい。なぜならば彼らは自分が何をやってるかは分かってないから。わあ、これもきつい言葉だけどね。結局ね、我々が何かをやってても本当は私がやってるんじゃなくて、もう何かエゴとかもうね、いろんなものによってもう本当にエクアさんの言葉でアンコンシャスですね、無意識なんだけど、まあ、このアンコンシャスの無意識ということはとてつまり深い意味では使われてるんですけどね、かなり目覚めてても無意識な場合もあるわけだから、というか普通はそうだよね。我々がエゴによって突き動かされて生きていたものは、全ての行動がそういうパターンによってなって、そうなったらば我々は、自分は完全に昼まで目覚めていて寝てもいなくて酒飲んでもいなくて、だけどもやって自分がやっていてもそれが全て、自分がやっているということではなくて突き動かされてやっているでしょう。だからそういうことによって何かお互いに殺し合いをしたとしても、ね、イエス様じゃないけども、それは彼らが本当に自分はやっていることを認識しなくてやったことなんだっていう話になってくるんですよ。で、まあ、今日かなり、ドキッとするような話を、しましたけども、つまりこれはね、我々が今から克服していかなきゃいけないものの正体をね、見極めるために、やってるわけで、でもう一回ね、我々は何を克服しなきゃいけないか、まあ、自分のエゴなんだけども、その自分のエゴがどういう働きをするかをきちんと、見なきゃいけなくて、で、復習するとね、まず自分を犠牲者としてみるでしょ、それから不平不満過剰反応することでしょ、それから、相手との戦い、いさかいですね、摩擦ですねを好むことでしょ、それから常に比較して、自分を上、自分が上だったらば上として、自分を下と思ったら下として、どちらにしろまあ、そう常に比較をして、でそれから常にエゴは相手と自分とを分ける、ね、分けることによって自分のアイデンティティを確保しようとする。そしてもう一つは、自分、それが自分の過去に向かった時に、過去でやったこと、あるいはやれなかったことに対して非常に、それはギルトっていうね、まあ、これも悔恨とか悔やみとか、あるいは罪の意識とかに、ね、いろんなあると思いますけども、まあ、だからそれは、キリスト教とキリスト教ではないので多少微妙に違うかもしれないけども、でも常に自分が過去に やったこと、あるいはやれなかったこと、やらなかったことを常に頭から離れない でそれを自分と見てしまう、そういう心の在り方ですよね。 それがみんなエゴの働きとしてあるわけね。だからそれが我々が今から乗り越えていかなきゃいけないエゴっていうものがね、そういうもんであるならば、で相手をねが分かったならば、じゃあどう乗り越えていくかが分かるわけじゃないですか。要するに相手が相手の正体を見ることでね、それに対してどう手を打っていくべきかが分かるというのと同じで、それでまあこんな話もう身も蓋もないけども、まあ身も蓋もないんですよ。だからそこでね、でもし我々がその、今までと同じ地点に立ちながら今学んだようなことを何とかしようとしたらぐっちゃぐちゃになるじゃないですか。ね、もうぐっちゃぐちゃになりますよ、これは。例えば、ギルトなんて言ったらね、これもまた、特にキリスト教の文脈などとてつもなく重たい問題になっちゃうんだけども、ありとあらゆる、これを、なんていうかな、我々が今までと全く同じスタンスで、全く同じ場所にで生きていながら、今言ったようなことを克服しようとするのね。もう本当にもうぐっちゃぐちゃになってしまうんですよ。だから、だからエクアさんみたいな人はだから決してそれをね、なんかそれでいきなりなんか精神分析始めちゃってね、なぜ自分はこんな罪の意識があるのか、ああじゃあそれはいつから感じてるか、ああ20年前にあることをしたことをしなかったことが未だに尾を引いてるとかね、そんなことを言い出したらもう無期限にできちゃうわけですよ、そういう分析とかね。であるいは比較、常に相手と比較する。だから優越感感じたり劣等感感じたり、だからだったらそれだったらは収入が多い少ないで優越感を感じる、劣等感感じる、じゃあ収入全部同じにすればいいじゃんとかね、そんなことももちろんできないし、だから我々はある今まで生きてきた地点に立っている限りはもうどうしようもないわけね。もう地獄じゃないですか、こんなことやってたら。本当に常に相手と比較してね、そのたんび優越感に駆られたり劣等感を感じたりで、常に相手とコンフリクトしてね、でやってで、なんか自分のやったことを後悔してねで未来に何かを期待してっていうね、そんな生き方もう地獄以外何もんでもないじゃないですか、ね、でそれで今日のねこの題を最後の希望っていうふうにしたんですけども、今ねこれみんな感じてることだと思うけども、やっぱり私らもう本当どん詰まりに来てると思うんですよ。なんていうかな、サッカーのワールドカップだったらばその1次リーグっていうのはほら総当たりじゃないですか、ね、だからまあ勝たなきゃいけないんだけども一つぐらいゲーム落としてもまあ大丈夫なわけですよ。だけど1次リーグは終わって決勝リーグに進んだらね、もうあとは勝ったら残れるし負けたらさよならじゃないですか、ね、私はもうなんていうかな、1次リーグは終わって決勝リーグに入っちゃってるって、ね、でそれももう、準々決勝とかそんなレベルじゃなくてもうほぼ決勝に、ね、なっている。そのぐらいなんていうかな、ある意味追い込まれている。だけどもこれはね、まあ、これでエクアさんとかニューアースの新しい地球の人だから、この人がなぜこういうかっていうと、結局アニューアース新しい地球ってことは、これエボリューションって言葉を使ってるんですよ、進化って言葉、ね、つまりその今人類の意識っていうものはある進化の過程で、ある段階から一つもう全然違う過程へ今ジャンプ して入っていく、いってるんではないかって、そういう問題意識なんですよ。つまり あの進化の過程でね、あのずっと水の中で生きてきた生き物がどうしても水の中でこれ以上いられなくなって陸へ上がる。だけど陸へ上がるってことはもちろんね、あの空気の取り入れ方が根本的に違うんだから、肺を根本的に変えなきゃいけない。だから根本的に自分を変えない限り陸上で生きていけるはずがないんですよ。とてつもなく危険なことなわけですよ。だけどもそういうことをなぜ生き物がしたかって言ったらば、それは進化の過程があって、どうしても水の中でこれ以上いることができなくて陸へ上がらざるを得なくなって、でも陸へ上がるってことは根本的に自分が変わらなきゃいけなくて、それものすごい危険でね。だけども何かに押されてなってる。だからそれにはもう水の中でいられないっていうぐらい追い詰められなきゃならない、ね、となるとね、それは今の、現在の日本だけに限りますけど、まあ、地球どこだと同じなんだけども、同じような意識なんですけどね、秋葉原の事件だってもう世界中で起こってるわけですよ、ね、去年アメリカのバージニア工科大学で、ね、あの人はナイフじゃなくて実際に銃を使ったからね、30人ぐらいでしただったですけどね、ことがあったし、ね、だからそのぐらいで、それもまた同じような若い男性でしたね。だから若い人たちがそこまで追い詰められている、そのぐらいなんていうかな、もうある意味我々は追い詰められている。だから我々がもうもしエゴのままで生きていくとしたらね、非常に辛いことになっていく。でこれはもちろんそうなって、そう辛いことになった社会的背景とか当然あるし、その社会を変えなきゃいけない、その通りでしょ。だけども私もっとね、広い意味で我々がもうエゴとしては生きていけない、どこまで追い詰められてるんじゃないか、ね、でそれを一番残酷なぐらいに若い人が感じてるんじゃないかって、ね、思ってるんですよ。だからもう無理ですよ、こういう生き方をすること自体が、ね、エゴとして生きていく限りは常に相手と比較しなきゃいけない、地獄じゃないですか、ね、そんなことで相手と常にコンフリクトしなきゃいけない、それも地獄じゃないですか、ね、だからもう我々はもう今までの生き方だったらばどこをどう考えたって地獄である。まあちょうど今の社会は若者にとって地獄かなんていうね、テレビ番組の題でしたけどね、私は地獄だと思ってるんですよ。それは若い人だけじゃなくて全ての人にとって、でそれは社会がどうのもそうなんだけども、それ以前に、ね、やっぱり我々がエゴとして生きていくことの限界にもうほぼ近づいている、ね、だからここでやんなきゃいけないことはね、今までの生き方をがの本質を見たらば、どうこうどう考えたって地獄にならざるを得なくて、でそれを乗り越えていくために全く新しい生き方で、全く新しい生き方っていうのは全く新しいアイデンティティの問題なんですよ。これは言う、はっきり言うとね。だから今までその全く新しいアイデンティティを見るため、まあそこでやっと自分探しとつながるんだけども、で結局なぜ自分探しがみんな失敗してきたかっていうと、そこら辺が非常に曖昧だったから、ね、だから仏教でもはっきり言って究極の自分探しだから本来のね、ね、だからお釈迦様しかね、私は本当の究極の自分探しの答えをくださる人いないと思ってるんです。だからもう他へ行かないで、お釈迦様に素直に、ね、本当の自分とは何ですかって聞けばいいんだし、そしたらお釈迦様は本当の自分を教えてくれるし、ね、そしでその本当の自分を見つけるためにやんなきゃいけないことは、まあ、まず息を吸っていることに気がついている、息を吐いて息を吐いていることに気がついているって、まあ、いつも通りのことですけどね。だからいつも通りのことなんだけども、そこにはそのぐらい深い意味があって、ね、それは単にこの一本みたいな小さなところであなたの瞑想をやるなんていうレベルの話じゃなくて、 やっぱりもう今ね、現代の日本をはじめとするありとあらゆる地球上の場所でもう完全に行き詰まり状態になっていて、だからこそね、それを、乗り越えていくための全く新しいアイデンティティが必要で、全く新しいアイデンティティとして生きていくこと、それが私は最後の希望だと思っています。だからこれポッドキャストを聞いている人で自分探しをしている人はぜひお釈迦様に聞いてください。で、本当の自分に会いたかったらまずね、自分のエゴの正体を知った上で、で吸ってることに気がつく、吐いてることに気がつく、ね、その瞑想から始めてください、ね、そしたらば、皆さんの自分探しはついに終わります、ね、そして、そこにね、本当の希望があります、ね、だからそうなったらば死ねないからただ生きているだけってことはないですよ。そんなことありえないです、ね、そんな相手を巻き込んで自殺することもないんだし、ね、だからもし死ねないからただ生きているだけって思ってる人はぜひね、お釈迦様に聞いてください。そしたらばそんな惨めな人生を生きる必要が全くないですからね。そんな本当ないんですよ、そんな惨めな人生を生きる必要は、ね、だから、だけどもそこまで追い詰まれたってことはある意味いいことでね、追い詰まれたこそ、追い詰められたからこそね、今全く新しい、エボリューション進化の中に入っている、ね、で、まあ、ここでパフュームの歌で締めくくりたくて、まあ、もうすぐ何かが始まるってね、彼女たちは歌ってますけども、まあ別にもうすぐじゃなくてもう今始まってますね。新しい何かだな、全く新しい自分だ。だけどもそれには私は、ね、本当今結構そう思ってるんですよ。そのぐらい今追い詰められてるし、ね、で追い詰められてるんだったら追い詰められてることをきっちり認識した上で全く新しいアイデンティティへ、抜けていく、それをまあ、ここでもやっていきたいし、ぜひね、自分探しをしてる人で死ねないから生きてるだけと思ってる人は、まあ、ぜひ、もう覚悟を決めて、ね、一気にそこを抜けていってください。そんな惨めな人生を送る必要は全然ないですし、全く新しい世界がそこで開かれますからね。そうしてください。はい、終わりです。